恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
1時半から新海道の剣道式、ごめんなさい、起工式が行われます。ぜひですね、皆さんもご一緒にこの工事のスタート、祝福をですね、祈るためにお集まりいただきたいと思います。しかし、千鳥台の地に建てられるのは教会堂です。建物、入れ物に過ぎません。皆さんよくご存知のように、教会とは、真の教会とは、建物ではなくして、この主によって愛され、召し出され、呼び出されたクリスチャンの集まり、この集まりが教会なのです。そして私たちはその一人一人がその教会の部分部分であって、イエス様を頭とするそのキリストの体なる教会を私たち一人一人が成り立たせているわけです。ですから、この神様に呼び出されて一つの体を形成する教会に属するっていうことは本当に大切な意味を持っています。私はイエス様を愛しています。イエス様を信じています。イエス様に仕えます。でも、教会に仕え、教会に所属するのは嫌ですというのは、これは矛盾なんですね。不可能なのです。キリストと教会、これは一体なのです。私たちは教会に属して、教会を通してキリストに仕え、教会にあって成長し、支えられ、養われていくわけです。そういう意味で、この教会につながる一人一人は、本当に高価で尊い存在です。一人でも、私一人ぐらいいなくても、とですね、考えると、教会はもうそれで、本当に健康ではなくなるわけです。実は、ここ数ヶ月、私の虫歯がずっと痛んでるんです。ただ、いつも痛んでませんので、急に痛みが来て、しばらくするとやむもんですから、また近藤さんのところに行ってないんですけども、ちょっとの部分で痛むと、もう本当に何もする気ができなくなって、それに心が奪われてしまうわけです。ほんのちょっと小さなトゲが指先に刺さると、あ、指先のことだ。他は全然大丈夫だからって平気ですか？小さなトゲが指先に入るだけでもう何もできなくてそれが取れるまで一生懸命になるでしょ。本当に私たちのキリストの体、それは一つ一つでが支え合い、つながり合っている。ですからお互いにその存在を重んじ、また自分自身も価値ある存在なのだ。私に与えられているこの賜物や才能や時間やそういったものは自分に与えられているのではなくして、それをもって主に仕え、教会に仕えるために与えられているのだというですね、思いを持っていただきたいのです。さて、先週はローマ書の6章の1節から11節を通して、特に知るということの大切さを強調させていただきました。知らないのですか？知っています。知っています。思いなさいと畳みかけるように、パウロは私たちが今やキリストにあってどういうものにされているのかを知っていなさいよ、その知識をしっかり持っていなさいよと勧めたのです。そして今日の12節はですからと始まります。すなわちこれまで知らないのですか、知っています、知っています、思いなさいと言っていたその知識を受けてですから、12節から後では具体的にその知っていることに生きるようにと教えるのです。知るっていうことは非常に大切です。しかし、そこで留まってしまってはならないわけです。アウトラインにも書きました、ヨハネ13章の17節。あなた方がこれらのことを知っているなら、それを行うときにあなた方は祝福されるのです。知っているなら、それで祝福されるのです。ではなくして、知っているなら、それを行うときに祝福されるのです。 聖書の教え、教理、それを無視して行いを強調したら間違います。しかし、教えだけ、教理だけを重んじて行うことを無視したら、これも間違いです。知って、それを行う。パウロは1節から11節の中で、私たちはイエス様を信じ、バプテスマを受けることによって、すでに、罪に対しては死んだもの、すでに古い私は葬られたもの、そして私はキリストと共に蘇らされて、新しい命に蘇って、今や神に対して生きるもの、そうされているのだと教えました。これがイエス・キリストにあって私たちが神様の前にある事実なのです。神様の前に私たちはそういうものにされているのです。しかし、パウロは12節から後で、その神様の前にあるその立場、事実を自分自身の日々の生活の事実にしていくように、と、いうのです。すなわち、もはや、罪に対して死んで、神に対して生きるものとされたのだから、具体的に、あなた自身を罪に捧げて、罪の奴隷、罪の器としないで、神に捧げて生きるように、13節。またあなた方の手足を、不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ、死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。これ、器という言葉が使われています。口語訳の聖書ではこの器という言葉を武器と訳しました。あなた方の手足を不義の武器としてはならない。あなた方自身とその手足を義の武器として神に捧げなさい。もともとの意味はその武器という意味を持った言葉なんです。以前は、この体は、罪のための武器、情欲のままに、自己中心に生きるためにの武器として用いられたが、今や、罪の中から救い出されたのだから、イエスの血によって罪から買い取られたのだから、死者の中から生かされて神に生きるものとされたのだから、あなたのその体を、神様のお働きに、神様の御手の中にある神様のお働きの武器として用いられるように捧げなさいというのです。今ちょうどパラリンピックが開催されています。これまでなかったような地元のリなんでしょうか、日本がメダルラッシュですごい湧いているようですが、しかしあのパラリンピックをですね、まあうちは衛星放送はないもんですから、実況中継がないので悔しいなぁと思うんですけど、本当にですね、ニュースなんかで見ると驚くべき光景です。全盲の方がただ声の合図を頼りに滑っている姿や、下半身の全くない方が大変なスピードでスケートを滑る姿。メダルを取った方がインタビューに答えてこんなこと言ってましたね。私がこの体で、スポーツを始めるというとき、人々はみんなで、その体でスポーツをするんですか？家でおとなしくしてた方がと言ったっていうんですね。また、夏のオリンピックで水泳で銀メダルを取った、有名になった若い日本人がいますよね。その方がインタビューで、私たちは失ったものを数えないのです。残されたものでベストを尽くすのです。本当にですね、あの姿、パラリンピックのあの姿を見ると、私たちに本当に勇気を与える光景です。私たちはその与えられたものを持って、それをどのように使い生かしているのか。パウロは、私たちの手を、足を、目を、耳を、口を、私たちの存在のすべてを、私たちの持っているもののすべてを、罪のために、自分の欲望のためにではなくて、神様のために、義のための武器として捧げなさいと命じるのです。教会っていうところが、そのように自らを神に捧げた献身者の群れになること。それは教会にとって大きな祝福です。献身者というとすぐに私たちは、牧師や伝道者、あの人たちは献身者だと連想するかもしれませんけど、聖書は決してそう教えていません。 すなわち全てのキリスト者が献身者であることを求められているのです。そしてそれはイエス様を信じると自動的に献身者になるのではなくして、あなたが自分の意志でどうぞ私の手をあなたの御用のために用いてください、私の足を、私の口を、私の全てをお用いくださいと捧げることによって、それは可能になってくるのです。だからパウロはここで全てのキリスト者に対して、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさいと命じるのです。イエス様はクリスマスの日に肉体を持って、まさに手足を持った、体を持ってこの世界においでくださいました。受肉と言います。肉を受ける、受肉をされて、この地上を33年間肉体を持って歩かれたのです。そしてイエス様は十字架と復活によって救いを成し遂げられて、天に上げられてから、別の助け主、聖霊を送ってくださいました。あのペンテコステの日以来、聖霊なる神様が今度は信じる人の心を包んでくださり、2000年の間、聖霊の時代が続いているのです。そして、皆さん、あなたのうちに信じた時に与えられた聖霊は、あなたの体を宮としてあなたを用いて、あなたの手を聖霊は用いるのです。あなた以外に聖霊は手を持たない。聖霊はあなたのうちに住んで、あなたの足を用いてこの地上を歩まれ、イエス・キリストが成し遂げられた働きをさらに継続されるのです。聖霊はあなたの目を用いて物を見、聖霊はあなたの口を用いて語り、あなたの耳を用いて聞かれるのです。あなたの体、あなたの存在のすべてを聖霊は用いて地上で働きを進められているのです。しかしそれはあなたがあなた自身を神様に捧げる、明け渡すということなしには、聖霊なる神様は非常に鳩のような柔和な方ですから、わしが使うんじゃ、お前の手をとですね、無理やり使わないのです。あなたが自分のためにあなたの手を使うなら、どうぞ、私は手を持ちません。あなたが自分の道をただ勝手に歩くんでしたら、どうぞお持ちになさい。私は足を持ちません。働けません。私はいつも話をするように、18歳の10月にイエス様を信じて3ヶ月後の新年聖会で、その最後の集会で講師の先生が、目の前に十字架のイエス様が見えるように話をしてくださいました。そしてその集会の最後に、私の手は十字架に釘付けられています。誰が私の手になりますか？私の足は十字架に釘付けられています。誰が私の足になりますか？私の舌は乾いています。誰が私の口になりますか？私はあなたのために命を捨てました。あなたは私に何をしますかっていう、その迫りを聞いたときに、丘に立てる荒削りののあの3秒、本当に泣きながら歌って、歌いながら前に出て行って、そこにひざまずいて、あなたが手を十字架に釘付けられたわ。あなたの手を、足が釘付けられた。どうぞ私の手を、私の足を、私自身を用いてくださいと、献身しました。実は、その時の講師、私が献身をした時の講師が、松見睦夫っていう先生です。実は、しばらく前にこの松見先生からお電話をいただきまして、明日、大阪で開かれる講演会で話をしてくださるよう、くださいというですね、お招きをいただいたのです。明日は朝早く大阪に行くのですけど、この松見先生と36年ぶりの再会なんですね。あの18歳のお正月に、その集会でお会いしてから以来会ったことがないのですけど、本当に嬉しい明日は再会の日を与えられました。この36年を振り返るときに、私は18歳のときに自分の人生の手綱を神様に手渡したんです。私の人生の手綱あなたに任せます。どうぞあなたが手綱裁きを持って私を導いてください。しかし振り返ってみると何度もイエス様の手から自分の手綱を取って、自分自身の手綱を自分で握って勝手に歩くようなことがしばしばでした。でも、神様の側では、あの日の幼い献身をしかし真実なものとして受け入れ支え、許し、憐れんでくださって、今日まで本当に生かしてくださっていることを感謝でならないのです。あなた方自身と その手足を義の器として神に捧げなさい。あなたの手、どうぞ自分の手をご覧になって、これまでその手は一体何のために生き働いてきましたか？そしてその手でできることは一体何でしょう？神様は、主がお入り用なのです。あなたのその手を。ぜひ、その手を主に捧げてほしいのです。あなたの足。あなたはその足を持ってこれまでどんな道を歩いてこられたでしょうか？主があなたの足を用いよう。良い知らせを伝える足として、病んでいる人を慰めを必要としていると、する人、囚われている人を尋ねるための足として、その足を用いたい。あなたのその目、あなたはその目を持って何をこれまで見てきたでしょう。イエス様はあなたのその目を用いよう。あなたの耳、あなたはそれを何を聞くために用いてきたでしょう。ぜひ、主の御言葉を聞くために、また多くの人たちが自分の心の中にあることを聞いてほしい、聞いてくれる耳を探しています。そんな、人の言葉に耳を傾ける耳として主に捧げませんか。あなた自身、またあなたの持っている時、あなたの持っている財、あなたの与えられている賜物、それをぜひ主よどうぞ用いてくださいと捧げていただきたいのです。そして一番最後にあなたの口、私たちの体の中で聖書によれば最も厄介な部分、それはこの口だというのです。この口は罪に満ち、死の毒に満ちている、マムシの毒を持っているというのです。ヤコブの手紙を見ると、この舌は少しもじっとしていない悪だというのです。この同じ舌で、主を褒めたたえたかというと思うと、この同じ舌を持って、主にかたどって作られた人間を呪う、裁く。どうか、本当に罪の武器として用いられる、この口を、この舌を、義の武器として、神に捧げて、神を褒めたたえ、御言葉を取り継ぐ口とし、祈りの口とし、また人に対しては徳を高める言葉を本当に語ることのできる口にしてほしいのです。同時のように水曜日の夜、祈り会に並行して、小さな子供たち、小学校に行っていない子供たちのためのアワナクラブ、カビーズが開かれています。本当に4人の子供たちのですね、小さな集まりですけど、子供たちすごく喜んでいらっしゃるんですけど、どうも聞くと見ていると、そこで一番恵まれているのは、リーダーの田中直美先生と、そして横山純子リーダーのようです。よくですね、そこでの嬉しい証を聞かされます。本当にですね、子供たちの純真な祈り、また仕草に慰められ、教えられていることを聞くのです。イエス様は、子供たちを大人の前に立たせて、この子供に学びなさい。この子供のようになりなさい。というのです。北海道に、内越権兵衛先生というですね、先生がいらっしゃいます。この権兵衛というのは本名じゃないんですけど、初めて教会に行った時に、名前と住所を書いてくださいと言われたので、そんなものを書くと、しつこく追い回されるかと思って、嫌ですと言ったら、受付の若い女性が、じゃあ、七種の権兵衛さんですね。そこからその名前がついたっていうんですが、その受付の若い女性が、後に内越先生の奥様になったというんですけど、この内越権兵衛先生の号の中にですね、こんなお証があって本当に教えられました。それを紹介して終わりたいと思うのですが、いつも暗い顔をして、教会学校に来ていたさっちゃん、その暗い顔の原因はさっちゃんのお父さんとお母さんの離婚だったというんです。さっちゃんはお母さんの方に引き取られていました。そんなさっちゃんがある日曜日の朝、ニコニコして教会に来たのです。さっちゃん、どうしたの？今朝は何か嬉しそうだね。うん、昨夜嬉しいことがあったの。何があったの？聞かせてほしい。うん、あのね、昨日私の誕生日だったの。それで夜お母さんがさっちゃんのためにご馳走を作ってくれたの。そして食べようとした時玄関でピンポーンと鳴ったのでさっちゃんが出てみるとお父さんだったの。これとお父さんは私の目の前にケーキの箱を出したの。それでお父さん上がってって言って引っ張って中に入れたの。そしてねお父さんの手を握ってもう一つの手はお母さんの手を握ってお祈りしたの。 イエス様、お誕生日ありがとう。お父さんもありがとう。藤子先生は、それで、と私は早く聞きたかった。そしてね、目を開けてみるとね、お母さんは泣いていたの。お父さんがね、さっちゃんに、また一緒に住もうねって言ってくれたの。イエス様って本当にお祈りに応えてくれるのね。なんと素敵な祈りの証でしょうか。私たちの口を、そんな純真な祈りの口として主に捧げたいものです。今日私たちも、あなた自身とその手足、そのすべてを主に捧げなさいというのです。日ごとに、朝ごとに、ことあるごとに、主よ、私のこれはあなたのものですと確認しながら歩きたいのです。それこそが、実は神に喜ばれる捧げ物、そして礼拝なのです。ご一緒に一番下のローマ書の十二章の一節をお読みしましょう。ローマ書十二章一節。はい。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえに、あなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる、清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。お祈りします。天の父様、あなたは私たちを愛して、ご自身を捧げてくださいました。神の一人子としての栄光を捨て、貧しい一人の人間となって、最後にはその手も足も釘に打たれて、一切の栄光を剥ぎ取られて、恥ずかしい恥ずかしい呪われたものとなってくださいました。あなたの富んでおられたのに貧しくなられたその貧しさのゆえに、今私たちは富むものとされたことをありがとうございます。しかし私たちはその富をもって、とどまるのではなくしてイエス様の足跡に踏み従いながら、イエス様が捧げたように、私も手を捧げます。私もこの足を捧げます。私も私自身をあなたの道具として、武器としてお捧げします。どうぞ用いてくださいと。どうか主に捧げる生涯を日々送ることができますように、主婦は主婦として、会社員は会社員として、学生は学生として、どうぞそれぞれのところで主に捧げたものとして、その体を持ってあなたの素晴らしさを表し、キリストの香りを持ち運ぶことができますように導いてください。うちに私たちのようなものを用いてくださる御霊様が住んでいてくださることを感謝をいたします。御霊を悲しませ、御霊を消すことがありませんように。とうとうイエス・キリストの御名によって感謝して祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。